主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生け贄を捧げなさい。アーメン。聖歌を歌って賛美いたしましょう。93番潮雨に至る。 お座りください。それでは今日も朗読をいたしましょう。修法の裏をご覧ください。それでは朗読いたします。詩編第23編より、主は私の人使い、私は乏しいことがありません。
主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。
主は私の魂を生き返らせ、
皆のために私を義の道に導かれます。
たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。
あなたが私と共におられますから。
あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。
私の敵の前であなたは私のために食事を整え、
私の頭に油を注いでくださいます。
私の杯はあふれています。
まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。ご一緒にどうぞ。
私はいつまでも主の家に住まいましょう。
アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。はじめの御座牧師より導いていただきましょう。
お祈りしましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、今日週の初めの日、あなたを覚え、そしてあなたの御子の私たちへの愛と、またその復活の栄光等を覚えながら、私たちはあなたを礼拝しにここへ集いました。どうぞ一人一人の思いとその心をあなたに引き上げてくださいますように。そして私たちがこの礼拝をもってこの1週間スタートできることを本当に心から感謝いたします。あなたは私たちがあなたの御心にかなった歩みをするようにと、私たちを新しく作り変えてくださいました。今聖霊によってあなたの力とあなたの御業が私たちのうちに始まっていることを感謝いたします。私たちの地上の人生は短いものですが、しかしその中にもあなたはあなたの栄光によって美しい花を咲かせてくださいます。本当に私たちは思い煩いやすく、そして私たちは心配しやすいものですけれども、あなたはイエス様の御口を通して空の鳥を見よと、また野の花を見よとおっしゃいました。私たちがそのような小さいものの中にもあなたのご栄光が満ちていること、その愛がその小さい命さえも装い、また養っていてくださることを思いますときに、本当に私たち人の子の上にあなたの恵みが豊かにあふれていることを私たちは誇ります。あなたは私たちを被造物の冠として、あなたのご栄光の形としてお作りになりました。どうぞ私たちがあなたのご栄光を表していかれるように、どうぞこの新しい1週間をあなたの御霊で満たしてスタートさせてくださいますようにお願いします。一人一人地上の人生で負っている重荷も、また直面している問題も違いますけれども、どうぞその課題にあなたが答えを備えていらっしゃること、あなたの御手は全てを収め、またあなたの御目は全てを見通してご計画を備えていてくださること、私たちの心が信じることができるように、どうぞ私たちの心の中にあなたの御業をはっきりと映してくださいますように。今日のあなたの御前に祈ってまいります。一人一人の祈りをあなたが導いてください。重荷を下ろし、罪を告白し、あなたからの許しと愛を心いっぱい受け取りながら、本当に心から礼と誠を持って真実な礼拝をし、礼拝を捧げていくものとしてくださいますようにお願いします。どうぞあなたがこの礼拝の始めから終わりまで導いてください。またあなたの御霊がこの街道を吹き巡ってくださって、 お一人お一人にお触れくださいますように。病める者にあなたからの癒しがあり、弱った者に新しい力が与えられ、迷える者にあなたが道を示してくださるように、どうぞお願いいたします。期待し感謝し愛するイエス・キリストの御名によって、初めにお祈りいたします。アーメン。
それでは祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが私たち一人一人の祈りに耳傾けて、熱心に聞き届けてくださっていることを信じ、皆をあがめます。どうぞ祈られました祈りがあなたのもとより、その答えをもって確かに聞いているよと、あなたが答えてくださる声を我らが聞くことができるように、また一人一人が祈られました祈りの中に、さらにあなたが新しい道を備えてくださいますようにお願いいたします。今日礼拝に遅れていらっしゃる方があるならば、その方を安全に速やかに送り届けてください。また今日事情で礼拝に来られない兄弟姉妹のためにも祈ります。この週の初めの日を主の日、礼拝の日として、おのおのの場所にあってもあなたを覚え、御言葉と御霊によって導かれ、礼拝する思いで過ごさせてくださいますようにお願いいたします。感謝を持ってあなたの大きな御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それでは渡してください。
はい、それでは移行音源契約から
I'm not afraid to die.
主は栄光、主の栄光を思いながら心から歌いましょう。
私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう。ヤコブの子らよ、集まって聞け。あなた方の父イスラエルに聞け。ルベンよ、あなたは我が長子、我が力の初めの実、優れた威厳と優れた力のあるもの。だが水のように奔放なので、もはやあなたは 他を忍ぶことがない。あなたは父の床に登り、その時あなたは怪我したのだ。彼は私の寝床に登った。シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具。我が魂よ、彼らの仲間に加わるな。我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから呪われる。彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。おじしのように、また目じしのように彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者はの杖はその足の間を離れることはない。ついには白を着て、国々の民は神に従う、彼に従う。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウ酒の血で洗う。その目はブドウ酒によって曇り、その葉は乳によって白い。ゼブルンは海辺に住み、そこは船の着く岸で、その背中はシドンにまで至る。イッサカルはたくましいロバで、彼は二つの蔵袋の間に伏す。彼は休息がいかにも好ましく、その地がいかに麗しいのを見た。しかし彼の肩は重荷を負ってたわみ、苦役を強いられる奴隷となった。ダンは己の民を裁くやろう、イスラエルの他の部族のように。ダンは道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって、馬のかかとを踏む、噛む。それゆえ乗る者は後ろに落ちる。主よ、私はあなたの救いを待ち望む。ガドについては、襲う者が彼を襲うが、彼はかえって彼らのかかとを襲う。アシェルにはその食物が豊かになり、彼は王のごちそうを作り出す。ナフタリは放たれた目近で美しい子鹿を産む。ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝。その枝は垣を越える。弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。しかし彼の弓はたるむことなく、彼の腕は素早い。これはヤコブの全能者の手により、これはイスラエルの岩なる牧者による。あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福されようとする、しようとされる全能者によって、その祝福は上よりの天の祝福、下に横たわる大いなる水の祝福、乳房と胎の祝福。あなたの父の祝福は私の親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。これらがヨセフの頭の上にあり、その兄弟たちから選び出された者の頭上にあるように、ベニヤミンは神作王か。朝には獲物を喰らい、夕には略奪したものを分ける。これらすべてはイスラエルの部族で12であった。これは彼らの父が彼らに語ったことである。彼は彼らを祝福したとき、おのおのにふさわしい祝福を与えたのであった。以上です。
ありがとうございました。それでは完成された望みとなってメッセージを。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
爽やかな秋晴れのいい天気ですね。良い季節がまた巡ってきました。あ、そうだ、さっきあの司会者の方がビタミンっていう話をしてましたけど、ちょうど私もあの先週そのある講習会に行ってそこで勉強してきたんですが、あのビタミンっていうものはとか必須アミノ酸とか必須脂肪酸っていうのがありますよね。あのみんな人間の体にこう必要なものなんだけど、あの外から取らなくちゃいけないっていうものらしいんですよ。でその中で、いや逆に言えばあの体の中で合成できる物質はそのビタミンとか必須なんとかってとは言わないそうなんですね。であの哺乳動物あるでしょ、もしあの猫とか犬とかね、あのみんなビタミン C を体内で作れるんですって。でも人間とモルモットだけビタミン C を自分で合成できないんだってどうしてそういう進化を遂げたのかななんてね、あの進化論の人にちょっと聞いてみたいんですけれども人間はビタミン C 自分で作れないですね。あの、はい、で今日の話と全然関係ありませんが、でもあの神様の御業、そしてその神様のご計画ということを今日は考えてみたいです。今日のタイトル、説教のタイトルちょっと変わったもの、変わったタイトルにしました。完成された望みというタイトルです。皆さんあの望みとか希望っていう言葉はお好きですよね。で大体希望がなければ人生生きられないなんていうことを言います。でも希望って普通将来起こることで良いことで、そして実現可能なことしか希望って言わないんですよ。もう言ってみますよ。将来に起こることで、そして良いことで、実現可能なことじゃないと希望とは言わない。でもこの聖書の中に書かれている希望っていうのは、実はみんな完成された希望だっていうことを今日はお話ししたいんですね。あの希望が完成されてるっていうのは、つまりそれを完成させることのできる神様の手の中に全て計画されているっていうことです。いや最初からややこしいことを言うなっていう感じの顔がありますけど、人間は未来を見通すことができません。そして未来にこうなったらいいな、これが起こればいいな、これができたらいいなということを考えます。そして人間のイマジネーション、そしてクリエイティビティ、想像力はそれを実現していく力がありますよね。だって私の子供の時こんなのなかったもん。デジタルウォッチとかね、最近あの携帯電話でテレビ電話とかできちゃうじゃないですか。で世界中の裏側の人とあの一瞬でつながって、あの通話だけじゃなくて顔見ながら話せますよね。あれ私の子供の時 SF だったんですよ。あのウルトラマンとかね、ウルトラセブンにそういう通信機が出ていて、相手の顔見ながらこう話ができる時計サイズって、みんな考えてできたらいいな、そして作ろうと思って形にして、まあ、確かに人間にはそういう思い描いたものを形にしていく力があります。けれどもこれを作りたいなと思っても全部がこうできるわけではない。思い描いたものが全て実現するわけではない。ある望みは絶たれ、そしてある希望はついえることがある。でも神様がこの神の民のために備えていらっしゃる希望というものはね、すでに完成された希望なんだということを今日最初にお話ししたいわけです。48章で、ヤコブは、まあ、イスラエルはヨセフの二人の息子マナセとエフライムを祝福しました。そして、ヨセフを12人の子供たちの中の長男、長子として、認める約束をしました。でその後で、今日の49章では、一人一人に、ヤコブの一人一人の息子たちに、今度は祝福をこう与えていく。でもこの祝福の言葉はあの単純にいいことあるようにというねことじゃないんですよ。何をヤコブは語ったか ていうと、それは一節のところに出てきます。ヤコブはその子らを呼び寄せていった、まあ、ヨセフも含め、12部族の族長たちをみんな集めて、集まりなさい、私は終わりの日にあなた方に起こることを告げようと言いました。あの終わりの日っていう言葉を聞くと、私たちが最初考えてしまうのは、なんかダメになっちゃう日っていうイメージでしょ。例えばあのこの世の終わり、世界の終わり、まあ、そんなバンドもなんだけどねなんかそういう言葉を聞くと、終わりっておしまい、ダメ、そして潰れて死んじゃうっていうね、そういうイメージがありますよね。でしょ我々が使う終わりってそういう感じですよ。でも聖書の中で言われているここの終わりの日という言葉は、実は完成する日っていうの意味なんです。これ私たちの歴史観とか世界観とか、そういうものの根本にあるズレなんですよ。私たちは終わり、人生の終わり、世界の終わり、この世の終わりっていうと、必ず暗い世界が待っているというイメージを必ず持ちます。私たちが光の、希望の、そして愛の神様から離れちゃってるから、私たちは必ずそのように思うことになってます。でも聖書の中を見ていくと、実は神様が計画されている世界ではそうではない。終わりは完成の時なんだということです。もちろんその終わりの直前にいろんな出来事があり、苦難とかあるかもしれませんけれども、必ず神様によって最善に世界は完成して、まあハッピーエンド、そして終わりって言ってもそこで終わって全部止まっちゃうんじゃなくて、それは永遠に続いていくという終わりですね。だから終わりのようで終わりでないややこしいね終わってるようで終わってないんです。終わりは完成した素晴らしい状態が永遠につながっていく、続いていく世界なんです。私たちは自分の人生、そしてこの世界、そしてこの命のことをそのようには学びませんでした。この世界のものは、生きているものはみんな死んでいくように見える、栄えたものはみんな滅びていくように見える、栄枯盛衰、さまざまな政権、さまざまな国家、さまざまな権力、力、そういうものがやがてその時代を超えて終わっていく、そういうイメージを私たちはこの世からたくさん受け取っています。でも今日私がチャレンジしたいのは、皆さんのそういう世界観を神様にあって変えていただきたいということです。世界は完成するのです。そしてそのことを示すために、ヤコブは終わりの日にあなた方に起こることを告げようと信仰によって語りました。つまり終わりの日にどのように完成していくのかということを、自分の12人の子供たちについて彼は予言したわけです。創世記、世界の始まりの書ですけれども、その始まりの 書に終わりの日のことがこう予言されている。まさにそれはやがて神様の計画が時が満ちて完成し、そしてどのように世界が全てが神様の望まれるようになるかということです。私たちは神様がそのような計画をお持ちであるということを御言葉によっても知ることができます。例えばイザヤ書にこんな言葉がありますよ。イザヤ書の46章にこう書いてあります。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計り事は成就し、私の望むことすべてを成し遂げるという、神様の言葉です。終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計り事、望むことは必ず成し遂げられる、そうイザヤ書に約束されている。神様はこの世界を完成に向けて進めているんだということ、そういう世界観、そして時代感、歴史感を持つか、それとも終わっちゃうのかと みんな儚くついえていくのかという意識で生きるのと全然違った生き方を人がするようになると思いませんか。世界は完成に向かっている。このことを私たちははっきりと心の中に覚える必要があります。私たちクリスチャンについてもこう言われています。ロマ書の8章に、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人にはさらに栄光をお与えになりました。だからクリスチャンは神様の計画の中で選ばれ、そして救われ、そして作り変えられていくんだというふうに聖書は言っているんです。信じますか。さあ、そういう世界観、そういう生き方、そしてその中で生かされている私たちという意識を持つか持たないかで、今日この日の生き方が変わってくるということです。私たちは完成するんですよ。皆さん、消耗して疲れ果てて弱って病気になってお墓に入るんじゃないんですよ皆さん。私たちは完成するんです。この肉体が朽ち果てようと、この世界が滅びようと、神様は全てを全く新しく作り変えて、素晴らしい完成した世界で私たちと永遠の命を共に生きる方なんだということです。このことがね、本当に分かりにくいっていうかな、実感として分かりにくいのが私たちだと思うんですね。さあ、ヤコブはその12人に、聞けと言っています。ヤコブの答えを、集まって聞け、あなた方の父イスラエルに聞け。どうしたら私たちはそのような世界観、そのような信仰を持てるかというと、まず第一に聞くことがとても大事です。私たちはこの世の教え、この世の情報、この世の姿に目を見張り、そしてそれに耳を傾けてしまいます。けれども私たちは自分の頭の中を神様の言葉によっていつも洗い清めている必要があります。信仰というのは聞くことなんです。はっきり言いますが、信仰は聞くことに始まる。そして聞くはイエス・キリストの御言葉によると書いてあります。ローマ人の手紙に書いてあるんですけれども、私たちは聖書の言葉、キリストの言葉に聞く、そして聞き続けるということが私たちの意識を変えていきます。それをやっていないと流されます。ね、水がよどんでいると腐るでしょ。水が溜まっていると藻が湧くでしょ。でも流れてどんどん新しい水が流れ込んできているところの水は澄みますよ。私たちの命もそれと同じです。いつも神様の御言葉の水に、御言葉の風に吹かれながら、そよそよさらさらさらと私たちの中を御言葉が洗っていくときに、私たちの清さは保たれる。だからヤコブはしつこく聞けと言ってます。集まって聞け、あなた方の父イスラエルに聞けと自分で言ってます。ちゃんと聞けよと。これは私、ただの私のわがままな言葉じゃない。これは神様が私を通して語っていることなんだ。だから聞きなさいとヤコブは子供たちに、しつこく言ってから、語り始めます。信仰は聞くことによって始まるからです。私たちも神の御言葉によって意識をいつも洗い清めていく必要があろうかと思います。さあ、ルベ、ここから12人出てきます。皆さん自分に似た人が必ずいます。ちなみにですね、この、ヤコブの予言は全部イスラエルの十二部族の家紋になってます。インターネットつながる人はね、イスラエル部族紋章とかいうのでググってごらんなさい。そうするとイスラエル十二部族の、ね、家紋が出てくる。全部このヤコブの予言がその家紋になってます。今やらなくていいからね。やってもいいけど、やらなくてもいい。ルベンよ、あなたは我が長子、我が力の初めの実、優れた威厳と優れた力のあるもの。 はい、長男はルベンです。でした。長男はルベンでした。でも、彼の紋章は水なんですね。水のように奔放なので、もはやあなたは他を忍ぶことがない。あなたは父のところに登り、その時あなたは怪我したのだ。彼は私の寝床に登った。これがルベンへの約束です。彼は長男ですから、初めの身です。そして長男というのは父親の力の最初の身ですから、特別な祝福を本来は受けています。長男としての力、長男としての威厳、それを保っていたのがルベンでした。ところが、その性質は水のように奔放でした。私たちの中にもそういうタイプはある。力はある、能力はある。でもそれをしっかりまとめて、コントロールして、自制して、それを用いていくことができないので、無駄遣いしちゃう人っていうのがいるじゃないですか。せっかくの勇を持っていても、それを一極にすべきことをちゃんと見出して、そこにしっかりと使うことを知らない人っていうのは、奔放なんですよ。人生を大事なこととそうでないことにきっちり分けて、その大事なことにきちんと打ち込むことができない人、それは無弁タイプ。ありがたくないけど。で、その奔放さの最も、溢れているところは、ラケルが亡くなったときに、自分のお父さんの妻のラケルが亡くなったときに、そのラケルのそばめだったビルハのところに入っちゃったんですね。綺麗な人だったんでしょうね、そばめのビルハね。子供、息子から見ても魅力的な女性だったんでしょう。それで、寝床を怪我したところ。それでもはや、長子としての特権、力を彼は失うことがない。失ってしまう。そしてもはやその長男としてのリーダーシップを振るうことができない。それが、ルベンです。他にもルベンらしさが現れているのは、ヨセフがね、エジプトに売られるときに、穴に放り、殺すんじゃなくて穴に放り込みなさいって言ったのはルベンですよね。助けようとした。でも助けようとしたんだけど、気が散っちゃって、他の方に行って戻ってきたときには、もうヨセフが穴から引っ張り出されて、ミディアの対象に売られちゃった後だったって。本当に一つのことにきっちり集中して仕事をすることができないタイプ。それがルベンですね。私に似てるなって思う方あるかな、はい、そんな時もまた長男なんで、そのヨセフから、まあいいや、あんまり話をしてると時間がなくなっちゃう、12人に話さなくちゃいけないからね、はい、まあ、そのルベン大王です。で、ルベン族がその後どうなってしまうかということなんですが、ルベンは、エジプトから帰ってきて、そして視界の東側のエリアを相続の割当地としてもらいます。聖書を持っている方はね、そのイスラエル十二部族の相続地が、出てます。イスラエルとユダの王国という、十二部族に分割されたかなんていうのがこの新改訳の後ろのところについています。でもルベンのエリアちっちゃいですね。とても長男のエリアとは思えない、濃い緑のところです。そこでルベン族は、部族の中で、主だった働きをすることができなくて、人数もどんどん、痩せた年ですので減っていきます。後で、モーセが申命記の中で、ルベンについて心配して、ルベンは生きて死なないように、その人数は少なくてもと、そう言っています。だからそれぐらい人口減少を甚だしく、落ち込んでいってしまうのがルベンです。それが彼の奔放さによるんだというのが、これは戒めですね。私たちも 人生を、人生にある実りを生み出すためには集中しなくちゃいけない。あまりにその時の、気分やものに流され続けると、自分の人生を浪費してしまうことができるのを教えてくれるのがルベンです。シメオン、レビ、それがセットで語られています。5節のところですね。シメオンとレビは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具。我が魂よ、彼らの仲間に加わるな。我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切った。呪われよ、 彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそうと。これ何が言われているかというと、覚えていらっしゃいますよね。シェケムという場所で、ヤコブの娘のディナが、土地の人に領辱されるわけですよ。それで、レビとシメオンは測ってその土地の人たちに割礼を受けなさい、割礼を受ければ隕石関係結ぼうと、親戚になりましょうと、そう持ちかけるわけですね。でもその割礼の傷が傷んでいるときに、シメオンとレビは仲間を引いてその土地の人たちを皆殺しにしてしまうわけです。まあ、その暴虐によって、ヤコブはもうその土地にいられなくなってしまうわけですけれども、彼らの怒り自体は正しい。人は怒らなくちゃいけない時もある。でもその怒りを抑制することができないで、発散しちゃう人、それシメオンとレビタイプです。感情が激しすぎる。そしてその感情をコントロールすることができないのがシメオンとレビ。シメオン族は相続地を持って、いません。十二部族に分割されたカナンの中で、ユダの南の方にシメオンって書いてあるでしょ、後ろの方 ね。これはシメオン族はユダに混ざってやがて消えていっちゃったっていうこと。相続地を持たない部族なんです。私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそうと。シメオンは本当に感情に任せて、怒りに任せて人を殺し、欲しいままに生きようとする、そういうタイプなんで、土地は与えられないと。ユダの中でシメオンは混ざって生き、そしてやがて消えていってしまいます。アイデンティティを失っていってしまいます。シメオン族は消えていく。レビはどうですか。レビは神様によって憐れみを受けます。実はモーセやアロンもレビ族ですよね。でしょ。でレビ族は神様の祭司として、そして祭司の一族として全イスラエルに散らばって生きるようになるんですよ。でもこの言葉にある通り、相続地が与えられません。それが、シメオンとレビです。感情的に激しい人あ、手挙げろとは言いません。私もあるけどね。でも感情が激しいからといって、そして正しい怒りだからといって、それをコントロールすることなく野放しにして、その怒りで自分の人生の車輪を焼いてしまうような人っていうのいるじゃないですか。その人はシメオンとレビの兄弟ですね。そして3番目のユダが大事です。ユダはダビデを、そしてイエス・キリストをその中に生み出す部族です。ですからこのように言われています。ユダよ、兄弟たちはあなたを称え、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを節を拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する子獅子のように、また雌獅子のように。彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ユダ族はイスラエル民族の王になるんだということがここでもう予言されているわけです。すごいね。なんで分かったの？ね、ヤコブの時代から、ダビデ王の時代まで、ね、何百年もありますよ。でも神様の計画の中ではすでにユダがその王としてイスラエルに君臨することが予言されています。これは人の望みではない、神の完成された望みです。そしてさらにイエス様のことがここに予告されています。10節の後半、ついにはシロが来て、国々の民は彼に従う。イスラエル民族がシロに従うんじゃなくて、国々の民は彼に従う。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子をよりブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。 いかにもイエス様の十字架を連想させる表現ですね。イエス様はメロマの子に乗ってエルサレムに入場する。そして私は誠のブドウの木だとおっしゃった。その方が子供とつながってエルサレムに入っていき、そしてブドウの地である。これは生産式を思い浮かべさせる表現ですね。イエス様はこれは私の契約の地であると言ってブドウ酒を弟子たちに与えました。そしてユダの繁栄は、そしてイエス様の国の王国の繁栄は、その目はブドウ酒によって曇り、その葉は乳によって白いと言われています。これは12節はブドウ酒と乳というのは繁栄と豊かさのシンボルですから、本当に豊かな繁栄をユダ族、そしてイエス・キリストの天の御国では私たちは受けることになるという予言です。すごいね、そんなことまで書いちゃっていいのという感じがしますけれども、でもこれは本当にヤコブが語った予言なんですよ。そしてそれが何百年、そして千数百年、2000年近く経ってイエス・キリストによって実現することがここに書かれ、そしてそれは必ず実現していき、そして実現していくのだということです。ゼブルン、ゼブルンはどうでもいいね。ゼブルンは海辺に住み、そこは船の着く岸で、その背中はシドニーまで行く。だからゼブルンっていうのは海上貿易で、栄える国なんだということです。ゼブルンの東側にはガリラヤ湖がありますよね。でガリラヤ湖の西にゼブルンがありますので、ガリラヤ湖の海産物とかはみんなゼブルンを通って地中海貿易の方に流れていきます。ですので、ゼブルンは船の着く岸辺、海辺に住み、その背中はシドンにまで至る。だから海洋貿易で栄える一族だということがここに予言されています。イサカル、たくましいロバで、彼は二つの蔵袋の間に伏す。彼は休息がいかにも好ましく、その血がいかにも麗しいのを見た。しかし彼の肩は重荷を負ってたわみ、苦役を強いられる奴隷となったと書いてあります。これはちょっと嬉しくないことですよね。イサカルはガリラヤ地方 の南の方に、でそこにはイズレール平原というイズレール平原という、ね、大きな穀倉地帯があるんですよ。非常に穀物が豊かに取れる、小麦や大麦、そういうものがたくさん取れる、平原をイッサカル族の領地は持っています。で何が起こるかというと、豊かさの中でイッサカルは堕落するんですね。怠け者になるんですよ。イッサカル族は豊かさの中で怠ける人、それがイッサカル族です。はい、仲間いる？はい、貧乏な時は頑張って、だけど豊かさの中でだんだんだらけていく人です。そして他の雇い主に虐げられる奴隷のように、指導者は指導権を発揮することがない。そして、何か人々にこう利用されるようになっていってしまうという、まあ、そんなことですね。休息がいかにも好ましく、その地がいかにも麗しいのを見た。だからその地はとても豊かな、穀物を産出する地域で、イズレール平原はとても良い土地だ。ところが逆にその豊かさの中で休息がいかにも好ましくて、要するにサボってばっかりいて、そしてとうとう人に怠けてばっかりいるから、人に使われる、搾取されるように、なってしまったということが15節に書かれていますね。ダン、うちにもそういう名前がいますけれども、ダンは己の民を裁くであろう、イスラエルの他の部族のように。これはちょっと言葉遊びがあります。ダンっていう言葉は裁くという意味なんです。そういう意味があります。だからここはシャレなんですね。ヘブライ語のダジャレが入ってます。ダンは己の民を裁くであろうと。 そして裁き司の中で、最もなんていうのかな、旦那しい人が壇から出ました。あのサムソンですね。皆さんサムソン覚えてますか？サムエルじゃないよ、サムソン。サムソンは、ペリシテ人のデリラというあの友情に惚れて、でその人に神、せっかく神様から祝福されてすごい力を授かったんだけど、みんなその力の秘密をデリラにばらしちゃって、で自分は捕らえられて殺されるという、ね、まあ、そういう情けない裁きつかさなんですけれども、そのサムソンはダン族です。わかる？ダンの雰囲気、で、ダンは、道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛む、そういう乗るものは後ろに落ちる。面白い予言ですね、うん、ダンは 道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛む。ダンの家紋は蛇なんですね。あの今のガザ地方ですね、その辺りがあの断族なんですけれども、後ろの十二部族の、ね、ところを見ると、地中海に面した紫色のところがありますね。そこが断です。で彼はあのどういう蛇かっていうと、あの土地が足りない、土地が足りないって言って、あのよくカナン人のライシュという土地をですね取りに行って、で、自分たち の土地に組み入れてしまうということをやって、まあ、それが道の傍らの蛇と表されているんじゃないかと言われています。でもはっきりしたことは分かりません。で そこのところに突然不思議なことがあります。ダンが、ま、小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛むの後に、主よ、私はあなたの救いを待ち望むという言葉が突然ポンと放り込まれています。18節、突然主の救いを願う祈りをヤコブは捧げてるんですよ。実はダンはあの割と北の方にいましたんで、カナン人の生活の影響を非常に、受けやすかったんです。で、実はダンでは有名な金の子牛を偶像として、その偶像崇拝の祭りが非常に熱心に行われていました。ダンダメじゃないかダン。それで、アッシリアがやってきて、あのネブカデネザルですよね、ネブカデネザルがやってきてダンを滅ぼしてしまうんです。その未来をヤコブは信仰によって予知したのかもしれない。突然ここにお祈りが入ってるんですよ。主よ、私はあなたの救いを待ち望む。主よ、ダンを憐れんでくださいという祈りがここに差し込まれたのは、多分そのダンの滅亡をヤコブが見たからではないかと、そう言われています。自分の心を収めることがなく、そして欲望のままに求め、周りのものに食らいついていく。だって蛇だってね、馬のかかとに噛みつかれれば下手すると潰されるでしょ。でもそういうこと平気でやっちゃうのがダンだったんです。欲しいままに自分の欲望を求めて、こうニョドニョド行っちゃうと、それがダンです。欲望に惹かれると罪を犯しやすいタイプの人、ダンの仲間かもしれません、はい、ガードガード。19節、ガドについては襲う者が彼を襲うが、彼は帰って彼らのかかとを襲う。ガド族については本当割と短いしよく分かりにくいんですけれども、襲う者が彼を襲う。でガド族を見ますと、ここですね、ヨルダン川の東側でしょ、ピンク、マナセの下、ガド族ピンクのところはありません、ね、この土地っていうのはアモン人の土地に接してます。いつもこのアモン人、 東の異民族から、いつもこう侵略を受け続けている土地です。ですんでガド族はいつもその戦いに巻き込まれました。襲う者が彼を襲うが、彼はかえって彼らのかかとを襲うとか、逆に侵略を受け続けるので彼らは戦いに長けた勇士となっていく、戦いの中で成長していくっていうのがガドです。戦上手、そして、戦で、強くなっていく、それがガド族です。OK? 戦いの中で成長する男なんていうのね、ガドの仲間さん。はい、次アシェル。いっぱいあるね。アシェルにはその食物が豊かになり、彼は王のご馳走を作り出す。いいね。はい、アシェル族は地中海沿岸の北側、カルメル山の北側です。今でも農産物が豊かに実るところで、まあ、非常に豊かな食生活を謳歌するような、王様のご馳走を作り出すような、土地になるということですね。美食家の方々、アシェルの仲間。美味しいもの食べるの大好き、まあ、そういうタイプも、まあ、私アシェルタイプというんですね。はい、料理上手、アシェルの仲間かもしれません。ナフタリン、ナフタリンじゃないよ。防虫剤じゃないから。ナフタリさんは放たれた目鹿、美しい子鹿を産む。ナフタリ族はガリラヤ湖の西側、南北に伸びるあたりですね。あの茶色のとこです。茶色のとこね。十二部族に分割されたかな、ナフタリさん。放たれた鹿っていうのは、俊敏だ、敏将だということです。で、多分このエリアっていうのは山岳地帯なんですよ、ナフタリさんっていうの土地は。だから、その岩場の険しいところで生活していますから、非常に足腰が強かったと。それで、その敏捷性を発揮して、まあ、なんていうの、小回りの利く、良い働きをイスラエルの中でしたんでしょうね。足腰強い方、フットワークのいい方、ナフタリの仲間です。美しい子鹿を産むっていうのがいいじゃないですか。代々その敏捷性を身に帯びて、彼らはその軍事において敏捷性を発揮するのは四式の四章ですね。ナフタリが、ナフタリ族は四式の四章で、その戦いの中で、非常に良い働きをしたのは山岳地方出身のナフタリ族です。はい、ここまで来ていよいよクライマックス、ヨセフです。この予言の中で最も言葉を尽くして語られているのはヨセフです。ヨセフ族っていうのはないんだけど、マナセとエフライム、エフライムとマナセですね。ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりを、ほとりの実を結ぶ若枝、その枝は柿を越える。弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。しかし彼の弓はたるむことなく、彼の腕は素早い。これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルの岩なる牧者により、あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福しようとされる全能者によって、その祝福は上よりの天の祝福、下に横たわる大いなる水の祝福、乳房と胎の祝福、あなたの父の祝福は私の親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。これらがヨセフの頭の上にある、その兄弟たちから選び出された者の頭上にあるように。ここまでがヨセフへの予言です。他の部族への予言と比べると非常に豊かですね。これはヨセフ族が、 このイスラエル十二部族の中の長男と長子となったということです。長子の権利を持つヨセフなので、その祝福も長く長く、語られています。ヨセフが、やがてエジプトの支配者になりますね。ヨセフ族は、エジプトで、起立しているうちに、ヨセフがそのエジプトの宰相となって栄えるわけです。そしてエジプトと世界を飢饉から救うように、その力強い、采配によって、豊かな働きをします。でも、弓でいられるような苦しみを彼は通っていきますね。弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。しかし彼の弓はたるむことなく、彼の腕は素早い。皆さんは覚えてらっしゃいますか？ヨセフがエジプトに行ったのは売られていったんです。奴隷として売られていきました。そして奴隷として買い取られ、ポティファルの家に働くようになりました。そこでもひどい目に遭いますよね。彼が若くてイケメンだったもんだから、そのポティファルの奥さんが彼に、私と寝ておくれと言って迫った。そして彼は、それを断るんですね。勇気を持ってそこから逃げ出します。ところがそのポティファルの奥さんは、あの奴隷が私にいたずらしたと言って、そのポティファルにひどい奴隷だと言ってヨセフを訴える。ヨセフは牢獄に放り込まれる。ところが牢にあっても彼は祝福されていて、その牢の中で頭角を現して、とうとう王の夢を解き明かすことによって、エジプトの宰相にまで上り詰めていくわけですよね。そのような、波乱万丈の歩みを、この弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。彼の弓はたるむことなく、彼の腕は素早い。全能者の守りの中で、そのヨセフはその祝福を受け取っていくんだという。このヨセフの祝福が私たちのものであるように願いたいですね。私たちもまた問題にヨセフと同じようにぶつかるかもしれません。人間関係で誤解されたり、人々の思いに振り回されたり、いろんな攻撃を受けたりするようなことがヨセフと同じようにあるかもしれない。でも全能者が祝福しようとするならば、誰もそれをとどめることができないことをヨセフの生涯は表していくでしょう。そしてクリスチャンもまた、その全能者である神によってイエス・キリストの名のゆえに祝福されたものであるということを私たちは覚えよう。そしてヨセフの豊かな祝福は我らに、あるということです。ベニヤミン、ベニヤミンは神作狼、ベニヤミンの紋所は狼です。朝には獲物を食らい、夕には略奪したものを分けると言われています。ベニヤ民族は、彼もダン族と同じように戦いにおいて優れている部族ですが、有名どころでは、サバキツカさんの左利きのエフレですね。ファンの方いらっしゃる、サバキ獅子の中の左利きのエフレはかっこいいですよね。それからサウル王、これがあんまりファンが少ない、その息子のヨナタン、いいですね。エステル記のモルデカイとエステルも実はベニヤ民族なんです。非常に苦境に立たされても見えない勇気を持って、その戦いにおいていい働きをする、それがベニヤ民。そして実はあの使徒パウロもベニヤ民族なんです。ちょっとベニヤ民っぽいでしょ。パウロも多くの苦難の中を何度も何度も通過して、何とかの何、何とかの何っていっぱい書いてありますけれども、でもその苦難にあっても絶えることなく彼は戦い続ける。あのパウロの打たれ強さ、戦いの強さはベニヤミンっぽいです。さあ、このイスラエルの12人の信仰の勇者たち、彼らの歩み、その一つ一つが神様の御手の中にあります。各々の性質、各々の働きの違いはありますけれども、その民族の、そしてその 民族の未来の姿は神様の計画の中にこのようにあらかじめ語られていたということです。もう時間がおっしゃっているのでみんな早く終わらないかなという方もあるかもしれませんが、でもこの神の計画が私たちクリスチャンの一人一人にも同じように神は計画をお持ちであるということを私たちは覚える。そしてこの計画は必ず実現していきました。それと同じように私たちも必ず完成されていきます。終わりの日、それは終わってしまう時ではありません。彼らの民族が今、そしてこの世界に、そして私たちクリスチャンに新しい信仰の道を示して、そしてこのように用いられ私たちがクリスチャンになって生きているということは、神の計画が私たちの上に注がれているということです。神の計画は私たちの上に今確かにあります。そしてそれは終わってしまう、ついえてしまう望みではなく、完成し、そして永遠に続いていく神の与えてくださる望みなのだということを僕は覚えたいと思います。イスラエルが彼らを祝福したとき、おのおのにふさわしい祝福を与えたのであった。私たちにもまさにふさわしい祝福が書かれています。中にはね、これ祝福かなと、首をかしげるようなこともありますが、でも聖書はこれはおのおのへの祝福だと言っています。彼らはその役割を果たしていきます。そして時には失敗と思えるような役割も神様の手の中で用いられて、そしてそれは最善へと作り変えられていきます。この書の8章に、神のご計画に従って召された者たちのため、つまりクリスチャンのためには全てが働きて善と良きとなると書かれている。そのように私たちへの神の計画は必ず実現します。そしてそれは終わってしまう望みではなく、完成される望みなのだということを、今日は口を酸っぱくして申し上げました。お祈りしましょう。天の父よ、あなたはこのイスラエル十二部族への希望に満ちた予言により、あなたが全てを収め、その完成の姿にまでご計画をお持ちであるということを私たちに示されたのだと私たちは信じます。どうぞ私たち一人一人へのあなたのご計画が、私たちへの御心が好みになりますようにと、あなたにさらに私たちがこの人生を委ねていくものとなりますようにお願いします。美しい秋になりました。本当に豊かな実りが私たちの中に実っていきますように。あなたの御業を私たちは御とうございます。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アメン。はい、それでは歌いましょう。聖歌528番、いばらみです。 それでは心を合わせ声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。聖霊祝福を持って礼拝を解きましょう。親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにあるように。アーメン。高層の間も御言葉や祈りに心を用いる時と